世界情勢と種の回復に関する時期を得た言葉。第5週、神の召しに応えて彼の時代の手段、すなわち彼の勝利者となって時代を転換させる。ローマ数字1、神は時代の行動、時代を転換させる行動を持とうとするときはいつも時代の手段を得なければなりません。私たちは神に対して時代の価値のある人とならなければなりません。A、私たちは自分の行っていることを考慮して次の時代をもたらす必要があります。これは特別な時です。ですから特別なクリスチャンたちが特別な働きを行う必要があります。B、主の回復の原則はダニエル、神は私の裁き主、ハナニア、ヤハは恵み深く与えた、あるいはヤハの恩恵を受ける、ミシャエル、誰が神のようであるか、アザリア、ヤハは助けだに見られます。ダニエルとその仲間は絶対的に神と一致であり、サタンの企みに勝利しました。彼らは神の民の捕囚の時代を彼らがインマヌエルの地へと帰還する時代へと転換させました。それは神の家と神の都を建造して神に表現と権威を得させるためです。神の目に勝利者は尊ばれる人、さらに尊さそのものでさえあり、神が時代を転換させるために用いることのできる人です。唯一の勝利者は私たちの霊の中に住んでおり、私たちを彼の勝利者にならせます。C、主は時代を転換させる人を起こして、神の表現と権威を回復する必要があります。堕落した人類の間では、神の表現は破壊されており、神の権威は否まれています。ダニエルとその仲間は、真に自分たちを通して、神が表現されるようにし、また真に神の権威のもとにとどまりました。ローマ数字に、ダニエルは仲間を持っており、彼らと共に彼は神に対して絶対的に献身しており、またサタンはサタンに従う時代から神へと分離されていました。A、時代を転換させるために神が用いる人たちは皆、なじる人でなければなりません。すなわち自発的に献身した人であり、絶対的にまた徹底的に神へと性別されています。B、ダニエルとその仲間はまだとても若かったのですが、反対の証として立ち上がりました。ローマ数字3、ダニエルは神の言葉を通して神の願いへと結びつきました。A、ダニエルは神の言葉を定期的に読む人であっただけでなく、神の言葉へと結びついている人でした。ダニエルは神がイスラエル人のために捕囚の70年を定めていることと、70年の後に神が戻ってきてイスラエル人を祝福することをエレミア書から読み取ったとき、直ちに断食して祈りました。B、私たちは祈りの霊と雰囲気の中で神の言葉を読み、神の言葉から神の願いに触れなければなりません。それから私たちは直ちにその願いへと結びつかなければなりません。聖書は私たちの生活に影響を与えるべきであり、私たちは聖書へと結びつくべきです。ローマ数字4、ダニエルは祈りの人であり、優れた霊を持っていました。彼は天の王国、天の支配の実際の中で、神の支配の下で生きました。A、ダニエル6章の中心は、神のエコノミーを遂行するための人の祈りです。人の祈りはレールのようなものであり、神の行動が前進するための道を整えます。祈りによる以外に神のエコノミーを満たし、成就させる道はありません。これはこの章の内なる秘訣です。B、神と協力する人の最高の美徳は祈りです。神は彼の中心な祈りの経路を通して、地上で神のエコノミーを遂行します。C、祈りは主の回復の生命線、ライフラインです。サタンが私たちの祈りを妨げようとすればするほど、私たちはますます祈るべきです。彼は祈りにより頼んで、人が理解することのできないことを理解しました。 ダニエルは祈りました。私たちの神よ、今あなたのしぼめの祈りと嘆願を聞いて、主のために荒れ果てたあなたの聖なるところの上にあなたの御顔を輝かせてください。ローマ数字5。ダニエルは自分を犠牲にする人であり、殉教者の霊を持っていました。 A、 ダニエルの仲間たちは真の殉教者の霊を持っていました。彼らは命の代価を持って唯一の神としての主のために立ち、偶像礼拝に抵抗してネブカデネザルの命令によって火の燃える炉に投げ込まれました。 B、 ダニエルは生命の危険を冒してまで祈りました。大臣や探主たちの意図はダニエルを滅ぼすことでしたが、彼らの背後にいたサタンの意図は、神が彼のエコノミーを遂行するために用いていた祈りの経路を断ち切ることでした。 C、 時代を転換させるために神が用いる人は皆ただ一つのことを恐れます。すなわち神に違反し神の臨在を失うことを恐れます。
ローマ数字6。私たちが今日の勝利者となって、神の時代の手段として時代を転換させるためには、時をあがない取らなければなりません。コロサイ4章5節は、時をあがない取りなさいと言っており、エペソ5章16節も、時をあがない取りなさいと言っています。A、私たちはこの2つの説を、機会をあがない取りなさいと訳すこともできます。私たち、主に仕えることを学んでいる人は、私たちが頭の指示に鈍感で、彼の導きに無感覚であるという感覚を頭に持たせてはなりません。私たちは主に私たちの霊的感覚と霊的視力を訓練していただいて、機会がやってくるときはいつでもそれを感じ取り、それらを最大限に活用しなければなりません。B、主が私たちのために定めている日々の中で、おそらく昨日は私たちの生活の中で最も大いなる日であるべきでしたが、私たちは昨日通常の方法で生きたかもしれません。これが機会を失うことの意味です。私たちに神の安排がない日は、一日たりともありません。C、主は私たちに主にとって非常に有用となる可能性を秘めた人を尋ね求めるようにという考えを与えたかもしれません。しかし、その日私たちは行きませんでした。なぜなら、天候があまりにも暑いのを私たちが嫌がったからであり、また私たちがあまりにも怠惰であったからです。D、ある日私たちは主にまみえるでしょう。今私たちに満足を与えている私たちの生活の事柄を私たちはおそらく悔いるでしょう。多くの時私たちは神の御心に達しておらず、愚かに振る舞ってきました。私たちは中心にキリストを生きず、キリストを成長させず、キリストを表現せず、あらゆる面でキリストを増殖させず、彼の体を建造してきませんでした。E、ダニエル11章32節は言います。自分の神を知る者たちは力を示してことを行います。これは神の民が新しい地を開拓することを意味します。私たちは神の御心を知れば知るほど、ますます機会を捉えるでしょう。神を知る人たちは、決して日ごとに習慣的に生きないでしょう。F、私たちは神がウィットネス兄弟の働きを祝福されたのを見てきました。彼の長所は、彼はどんな機会も過ぎ去らせないことです。彼が機会を失うのを見出すことはできません。一旦機会があると彼はそれを利用します。G、もし私たちの奉仕が 神の御心に従っているなら、一日は多くの日と等しくなるでしょう。しかし、神の御心の外で過ごした日は勘定されません。神の王国の外で神に雇われる人はいません。ネブカデネザルは自分の働きに満足していました。これはバビロンの原則です。H、しかしながら主に感謝します。彼は私たちに慰めの言葉を与えてくださいました。それはヨエル2章25節の言葉です。イナゴが食べた年は私たちに償い戻されます。もし私たちが自分の日々を無駄にするなら、10年は1日と等しくなるでしょう。しかし、もし私たちが時をあがないとるなら、1日は10年と等しくなるでしょう。愛、詩編90編12節は言います。私たちに自分の日々を数えることを教えて、知恵の心を得させてください。84編10節は言います。あなたの外庭にいる一日は、よその千日にも勝ります。天の日々は24時間で数えられません。神は日々を数える別の方法を持っています。ローマ数字7。今日、バイタルになる道は、主の召しに応えて勝利者になることです。勝利者はバイタルな人です。バイタルな人、生き生きとしていて活動している人は、祈る人です。A、私たちが新しいグループを形成する意図は、勝利者のグループを得ることです。こういうわけで、このグループはバイタルグループと呼ばれているのです。全時間訓練も勝利者を生み出すためにあります。すなわち、彼らは必死になってサルデスの死に打ち勝ち、ラオデキアの生ぬるさに打ち勝ち、ブドウの木とその枝に関して、述べられているヨハネ15章の主によって対処された実を結ばないことに打ち勝つ者たちです。B、私たちはバイタルになるつもりなら、主と緊密で親密で徹底的な交わりを持つ必要があり、また追い求める心のある生徒たちとも緊密で親密で徹底的な交わりを持つ必要があります。私たちは主の導きのもとで、共にロークすることのできる何人かの仲間と接触する必要があります。それは、ダニエルが3人の仲間を持っていたようにです。C、今日の紹介生活、エルサレムで予評されるの中で、私たちは、主の勝利者、シオンで予表されるでなければなりません。これが主の召しに従って勝利者の時代にいることです。紹介生活の中にいるのは一つのことですが、紹介生活の中で勝利者であるのは別のことです。D、私たちは勝利者、バイタルな人になるという決意をしなければなりません。勝利者はキリストに置き換わるあらゆるものや、キリストに反対するあらゆるものに勝利を得るものです。ローマ数字8。私たちは今日の勝利者として、イサカルの子たちのように、時を知っていて、イスラエルが何をすべきかを知っている人々であるべきです。次のページの李兄弟の適用における経験を見てください。延滞の復興の前夜、日本人が中国に侵入してきて、中国人のすでに辛い生活を さらに辛くしたとき、李兄弟は彼の個人的な手記に以下の内容を書きました。1942年12月4日の夜、延滞において地上の人々は災難に苦しんでおり、諸教会は困難の中にあります。これは神の心の願いの時代ではなく、神の手続きの時代です。神は彼の手続きを用いて、彼の心の願いに到達しつつあります。手続きの時代から、神の心の願いの時代に転換するために、人は時代を転換させる祈りをしなければなりません。ダニエルはそのような人でした。地上が災難に苦しんでいるのは、地上の人々が神を欲しておらず、神のことを顧みていないからです。ですから、もし生徒たちが祈って災難の時を終わらせたいなら、生徒たちは神の要求に応じ、神と神の必要を顧みなければなりません。おお、今日のこれら多くの災難は、私たちを目覚めさせて、もはや地に対して生きることがないようにさせるべきです。おお、今日私たちは真に自分自身を捧げて、召喚のために神の要求に応じるべきです。アーメン。
クルーシャルポイント1。ダニエルは自発的に献身し、偶像に捧げられた食物を食べて、汚されることを拒否した。献身を更新し、今日のダニエルとなり、時代を転換させる祈りを持つ。ダニエル1章8節。ところがダニエルは王の襟抜きの食物や、王が飲む葡萄酒で、自分を汚すまいと心に定めたので、宦官の長に自分を汚させないようにと求めた。アウトライン1。神は時代の行動、時代を転換させる行動を持とうとするときはいつも、時代の手段を得なければなりません。私たちは神に対して、時代の価値のある人とならなければなりません。アウトライン2。神の目に勝利者は、かっこたっとばれる人、さらには、かっこたっとさそのものでさえあり、神が時代を転換させるために用いることのできる人です。アウトライン3。ダニエルは仲間を持っており、彼らと共に彼は神に対して絶対的に献身しており、またサタンに従う時代から神へと分離されていました。アウトライン4。時代を転換させるために神が用いる人たちは皆、なじる人でなければなりません。アウトライン5。ダニエルとその仲間はまだとても若かったのですが、反対の証として立ち上がりました。ダニエルは人々が享受し、誇るものをすべて拒絶しました。彼は人にこの世の地位を示すものをすべて拒絶しました。彼は自発的に献身したものでした。少しばかりの霊的な追求や少しばかりの主の御前での敬虔な生活は、主が時代を転換させるのに用いるのに十分ではありません。主に用いられて時代を転換させる人たちは皆、なじる人でなければなりません。彼らは自発的に献身した人たちです。括弧自発的な献身とは、地上に他のすべての人がこの世を追い求め、この世を享受している時に、私はそれから自分を分離することを意味します。聖書は当時バビロンの王が、一群れの若者を様々な種族から選んで、自分の前に立たせたことを記録しています。選ばれる機会は夢のまた夢でした。なぜなら、王は彼らに良い食物と飲み物を3年間与え、肉体において美しく肥えるようにして、宮殿で彼の前に立つようにさせるからです。しかし、ダニエルと彼の3人の仲間は誓願を立てていました。私たちはそのような機会を捨てます。私たちはここで食物と飲み物を享受するつもりはありません。私たちは他の人たちと同じようになることはできません。私たちは別の立場を取らなければなりません。他の人たちは神を持っておらず、 神のためでもありませんが、私たちは神のためです。彼らはこのように神を表現しました。なぜなら彼らは自分たちを神の権威に服従させたからです。全地は神の権威を否んでいましたが、彼らは神の権威を承認していました。適用、ビジネスパーソン大学院生編。神が時代を転換させるときに用いる器は若者です。当時、バビロンの王が一群れの若者を様々な種族から選んで自分の前に立たせました。選ばれる機会は夢のまた夢でした。しかし、ダニエルと三人の友人たちは、この機会を価値のあるものとはみなさず放棄しました。しかし、ダニエルは最終的に王によって最高の地位に置かれました。ダニエル6章1節。ダリオスは王国に120人の大使を立てて、全王国に及ぶのを良しとした。2節。そして彼らの上に3人の大臣を置いて、ダニエルはその一人であった。大使たちが彼らに報告を出し、王が損失を受けないようにした。3節。このダニエルは、大臣や大使の間で際立って優れていた。それは彼の中に優れた霊があったからである。王は彼を全国の上に立てて治めさせようと考えた。28節。このダニエルは、ダリオスの統治とペルシャ人クロスの統治の時に栄えた。あなたは自分の前途を神のエコノミーに捧げ、この世の前途を立つ必要があります。このような人を神は尊ばれます。なぜなら神はあなたを時代を転換させる器として用いることができるためです。そうすればあなたはダニエルのように高く引き上げられるでしょう。これは必ずしもあなたが会社で出世することを意味するのではありませんが、主があなたに定めた方法であなたは引き上げられます。例えばあなたがこの世を愛して残業や飲み会などの付き合いに参加しなければ、干されてしまう。と考え、熱心にあらゆる機会を捉えて参加します。これは神に信頼せずに、上司等の人に、信頼することです。このような場合、あなたの保護は主ではないので、主はあなたを引き上げることはできません。ところがあなたが主に信頼し、主を自分の保護として取り、飲み会の付き合いが悪いと出世できないのであれば、出世よりも集会に参加することを選びます。というなら、主はあなたを顧みることができます。あなたはこれらのことで主に対してごまかさず、正直になることができますように、あなたが若い時に主に自分を捧げて、主の中で主と共に主によって主のために生きることを決心することができますように。祈り、おう主イエスよ、ダニエルのようにこの世の人々が誇るものを拒絶して、自分自身を主に捧げることができますように、私は自分や人に信頼するのではなく、主に信頼します。ビジネスや研究において、主が私の保護となってくださることを感謝します。パートナーと共に自発的になじる人の献身をし、時代を転換させるため、すなわち主の再来をもたらすために祈ります。アーメン。
クルーシャルポイント2。霊的に鋭敏な感覚を持ち、機会を捉えるため、御言葉を読み、御言葉と結びついて祈る。ダニエル9章2節から3節。彼の統治の第1年に、私、ダニエルは、預言者エレミヤに臨んだエホバの言葉、すなわち文書によって、エルサレムの荒廃の満了の年数は70年であることを理解した。そこで私は顔を主なる神に向けて求め、断食と荒布と灰を持って祈り、また嘆願した。エペソ5章15節から16節。あなた方はどのように歩くか、よくよく注意しなさい。賢くない者のようにではなく、賢い者のように歩き、今の日々は邪悪ですから、時をあがないとりなさい。コロサイ4章5節。外部の人々に対して知恵の中を歩き、時をあがないとりなさい。アウトライン1。ダニエルは 神の言葉を通して神の願いへと結びつきました。アウトライン2、祈りは主の回復の生命線、ライフラインです。サタンが私たちの祈りを妨げようとすればするほど、私たちはますます祈るべきです。アウトライン3、ダニエルは神の御前で生きている人でした。彼は祈りにより頼んで人ができないことを行いました。彼は祈りにより頼んで人が理解することができないことを理解しました。アウトライン4、時代を転換させるために神が用いる人は皆ただ一つのことを恐れます。すなわち神に違反し神の臨在を失うことを恐れます。アウトライン5、私たちが今日の勝利者となって神の時代の手段として時代を転換させるためには時をあがない取らなければなりません。ダニエルの第二の特徴は、彼が神の言葉を定期的に読む人であっただけでなく、神の言葉へと結びついている人であったということです。ダニエルは神がイスラエル人のために補修の70年を定めていることと、70年の後に神が戻ってきてイスラエル人を祝福することとをエレミヤ書から読み取ったとき、直ちに断食して祈りました。ダニエルはレビ記を読んだ後、汚れた食物をもはや食べることができませんでした。彼はエレミヤ書を読んだ後、神の民の復興のために断食して祈らずにはいられませんでした。もし私たちが霊的に敏感であれば、私たちは機会を感じ取るでしょう。霊的な訓練があれば、私たちは機会が私たちの道にやってくるときにそれらを見極めることができるようになります。私たちは機会が去っていくのを許すことができません。私たちは頭からのどんな指示にも鈍感であってはなりません。私たちが頭の導きに無感覚であるという感覚を頭に持たせてはなりません。私たちはこのために必死でなければなりません。ある日私たちは主にまみえるでしょう。今私たちに満足を与えている私たちの生活の事柄を、私たちはおそらく悔いるでしょう。私たちは神の御心に達していません。私たちは中心ではありませんでした。私たちは愚かに振る舞ってきました。主は私たちの前に銃の機会を置いてこられたかもしれません。しかし私たちはその一つに手をつけたことすらありません。適用、青少年大学生および新人編。日本の若者たちは無意識に聖書を自国の伝統とは異なる単なる新しい道理や教理と考える傾向があります。聖書を単なる教理の書として考えると、聖書を読んでも聖書はその人の生活に何も影響しません。救われた後何十年経っても相変わらず古い人の生活習慣に従って生きています。ダニエルはレビ記を読んで偶像に捧げられた汚れた食物を食べて汚されることを拒否しました。ダニエルは御言葉を聞き、御言葉を自分の生活に結びつけ、御言葉について祈り、生活において御言葉を実行しました。時をあがなうとは、御言葉を祈り読みし、キリストを享受してキリストで満たされ御言葉を実行することです。ダニエルはイスラエルの補修の期間が70年であることをエレミヤ書から知りました。ダニエルはイスラエルの民のエルサレムへの帰還と宮の再建の難易度を考慮せず、 ただ主の御言葉を信じました。あなたは日本人が救われ、紹介生活にとどまり残る身になることの難易度を考慮しないでください。ただ御言葉を信じて王国の福音を伝えてください。人の目から見ると、当時イスラエルの民の帰還と宮の再建は 120% ありえないことでしたが、それは起こりました。エズラ一章一節、ペルシャの王クロスの第1年にエレミアの口によるエホバの言葉が成就するために、エホバがペルシャの王クロスの霊を奮い立たせたので、王は彼の王国全体に布告を発し、またそれを文書にしていった。2節、ペルシャの王クロスはこう言う、エホバ天の神は地のすべての王国を私に賜った。彼は私にユダにあるエルサレムで彼に家を建てるように命じられた。例えば学生の兄弟姉妹は、主を信じる人は少ないので主を証しし福音を伝えることは難しいと考えて不信仰に陥ってしまうかもしれません。このような時、ダニエル書のダニエルと3人の友人の証を読み、それに結びついて祈ってください。そうすればあなたは強められ、福音を述べ伝えることができるようになります。祈り。おう主イエスよ、聖書は神のいぶかれたものであり、教理の本ではなく真理実際を伝達します。ダニエルは御言葉を読んだ後、それを祈り生活に結びつけることで、時をあがない時代を転換させることができました。私も時間をあがない御言葉を読み、信仰と混ぜ合わせて祈り、学生生活の中で適応します。私は反対を恐れず、主を証しする学生生活を送る新しい時代を開拓します。
クルーシャルポイント3、祈りにより必死になって主の召しに応えて勝利者、バイタルな人、生き生きと活動する人になる。アウトライン1、ダニエル11章32節、自分の神を知る者たちが力を示してことを行います。これは神の民が新しい地を開拓することを意味します。私たちは神の御心を知れば知るほど、ますます機会を捉えるでしょう。神を知る人たちは、決して日ごとに習慣的に生きないでしょう。アウトライン2、イナゴが食べた年は私たちに償い戻されます。もし私たちが自分の日々を無駄にするなら、10年は1日と等しくなるでしょう。しかし、もし私たちが時をあがないとるなら、1日は10年と等しくなるでしょう。詩篇84篇10節、誠にあなたの外庭にいる1日は、よその千日にも勝ります。アウトライン3、今日バイタルになる道は主の召しに応えて勝利者になることです。勝利者はバイタルな人です。バイタルな人、生き生きとしていて活動している人は祈る人です。毎回私は失った日々のことを考えると悲しくなり、耐えられない思いになります。しかしながら、失望の中で慰めを与えてくださる主になおも感謝します。群がるイナゴが食べた年を、私はあなた方に償い戻す。ヨエル2章25節、主に感謝します。彼にはなおも道があります。私たちはバイタルグループの実行を必死になって遂行しなければなりません。私たちは身を与えてくださるように、不毛を取り除いてくださるように、主に向かって必死に祈るべきです。これは私たちにとって死活問題であるはずです。もし私たちが必死であるなら、魚が私たちにやってくると私は信じます。主が 魚を私たちに送られるでしょう。しかし、もし私たちが無関心であるなら、一匹も魚は来ないでしょう。今日、二つの道が私たちの前にあります。私たちはバイタルになる道を選ぶことも、バイタルにならない道を選ぶこともできます。あなたはどちらの道を取りますか？私たちはバイタルになりますか？それともなりませんか？私たちは決意しなければなりません。詩詩記五章十五節でデボラは言いました。ルベンの氏族の間では心に大きな決意があった。私たちは勝利者、バイタルな人になるという決意をしなければなりません。地上の人々は災難に苦しんでおり、諸商会は困難の中にあります。これは神の心の願いの時代ではなく、神の手続きの時代です。手続きの時代から神の心の願いの時代に転換するために、人は時代を転換させる祈りをしなければなりません。ダニエルはそのような人でした。もし生徒たちが祈って、災難の時を終わらせたいなら、生徒たちは神の要求に応じ、神と神の必要を顧みなければなりません。王、今日のこれら多くの災難は、私たちを目覚めさせて、もはや地に対して生きることがないようにさせるべきです。適用奉仕者編。あなたは一人の新約の福音の祭司、奉仕者として、機会を捉えることを学んでください。古い人の習慣によって生きていると、人を訪問したり、路上福音に出て行ったりすることが億劫になります。また、緊急の必要や急激な変化に対応することもできません。例えば、コロナウイルスの経済への影響で、アメリカは2020年セカンドクォーター第二四半期 32.9% 減、EU は 40% 減、日本は 13.8% 減でした。日本はその影響が現時点では欧米に比べ半分以下ですが、消費大国である欧米の影響はこれからボディーブローのようにさらに日本経済に打撃を与えることになるでしょう。これはコロナウイルスの影響による世界経済の急激な減速です。これにより、年末から来年にかけて、収入が平均で約10-20%減るでしょう。多くの優れた企業は、これを機に本質的に大切なものと、大切ではあっても付属的なものを見極めようとしています。あなたはダニエルのように、優れた霊を持って祈りの中で、クルーシャルポイントとセカンダリーポイント、二次的な点を識別して、急激な変化に対応する力をつけるべきです。あなたの人生のクルーシャルポイント、本質的な必要は、商会生活です。商会生活がなければ、あなたの人生の歴史に神聖な歴史がありません。あなたの人生は、商会生活の中で、神聖な歴史の中で祝福され、守られることができます。姉妹の証。私は2011年3月11日の東日本大震災の後、3月末に台湾全時間訓練に派遣され、神戸に来て2ヶ月間の福音会展に参加しました。多くの日本人が救われました。兄弟姉妹との福音の取り組みと交わりをとても享受したので、主は私に訓練後神戸に来て救われた新人を顧みる負担を与えてくださいました。6月に訓練を卒業し、7月に3ヶ月の観光ビザで何もわからないまま日本に来ました。日本に来た時はビザを取得するために大学院に進学する予定でしたが、実は日本語はほぼ全くできませんでした。決まっていたことは、神戸での商会生活と福音と 牧養をすることだけで、その他は何も決まっていませんでした。今考えると何も決まっていませんでしたが、一番重要なもの、紹介生活は決まっていたので、主が導いてくださったのだと思います。KIC 大学院の研究生について、教授との面談では、日本語での会話が全くできなかったので、姉妹、現在の義母に通訳してもらいました。通常はこのようなことはありえないのですが、主は教授に私について好意を得させてくださったので、このことが受け入れられ、結局、研究生として受け入れられました。約1年後、受験に合格し、さらに大変競争率の高い優れた奨学金を取得することもできました。この奨学金は、例年、神戸大医学部や他の学部の留学生、また、漢学の留学生などが取得しており、KIC では過去取得した前例がありませんでしたので、KIC の先生方も大変驚き、喜んでくれました。その後の就職と結婚も主に導かれました。主は私を紹介生活の中で、私の中の神聖な歴史の中で、すべてのことを導いてくださいました。ハレルヤ、主に感謝します。祈り、おー、主イエスよ、困難な環境や急激な変化があっても、私の人生のクルシャルポイントは、紹介生活です。今日の状況の中で、私は神の要求に応じ、神と神の必要を顧みる決意をし、主の中でバイタルな人になります。主イエスよ、私を目覚めさせてください。神のエコノミーのために、キリストの体を建造して、主の再来をもたらすために祈り、ロークします。アーメン。